本日私たちに与えられています聖書の言葉を朗読いたします。エペソ人への手紙4章1節から16節までです。エペソ人への手紙4章1節からお読みします。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。しかし私たちは一人一人、キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が、すべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く上げられた方なのです。こうしてキリスト自身が、ご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に引き回されたり波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。本日は上野牧師から成熟を目指してというタイトルで神の言葉を取り継いでいただきます。
皆さんマスクを取って周りの方々と笑顔で挨拶をしましょう。2023年、今年は大きな変化を迎える年です。川端牧師夫妻を柵に、送り出す、そのことが控えています。また今日先ほども立也牧師から挨拶がありましたけれども、新しく、牧会チームに、立也牧師が加わりました。私の感覚としてはですね、いっぺんに来たなっていう感じなんですよね。本当にここまで重なるかなと思っています。で今本当に振り返って20年が経ったんだなということです。誠君が今日、ね、見てきたっていうふうに言ってましたけれども、2003年の4月6日に、産声を上げて今日に至っています。今成人年齢って18歳に引き下げられましたけれども、やっぱ感覚的にはまだ20歳というのが一つの節目になっているんじゃないかなというふうに思います。皆さん20歳の時どうでしたか？今振り返ったらどうですか？もう随分昔な話だなっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、私大学1年生でした。本当に何も分かってなかったなって思うんですね。 富山の田舎から大阪に出て一人暮らしを始めました。今まで親がやってくれたことをですね、もう自分で一人でやんなきゃいけない、まあ、米研ぎから洗濯まで初めて自分でやりました。まあ、またですね、まあ、幼い子供もあってですね、この英会話スクールに勧誘されたことがあったんですよね。で、ついてった先で半ば強制的に反抗をさせられたような、そういうこともありました、ね、でまたバイトで、1ヶ月間、稼いだお金を受け取ったその足で、パチンコ屋に行って、数時間後にはすっからかんになって、しまったとかね、そういう幼さをですね露呈してたような二十歳でした。はい、まあ、体は今のサイズと全く同じなんですけれども、中身は本当に幼稚だったなっていうふうに思うんです。私たちの教会20年を経て、どれほどにまで成長したでしょうか。もし成長を礼拝に集う者たちの数で数えるならば、随分成長したと思うんです。2階に飾られている写真に写っている数を数えてきました。37名ですね。実はそのプラス1、江口智子さんがですね、先週の週報に書いてくれてましたけれども、実はそこにいたって。だから38名で始まったのが、今では多い時では第一礼拝第二礼拝合わせると120とか130に行くことも、あります。しかし教会の成長っていうのは数で測られるようなものではありません。やっぱり中身ですよね。もちろんこの20年の間に私たちこの中身も成長してきたと思うんです。でもそうは言っても、またまだまだ20歳そこそこの若い教会なんです。これからの成長の余地ってまだまだあると思うんですね。ですから今日はですね、この新たな20年に向かって、上野真一が70歳になる時点で教会がどのような姿になっているかっていうことを考えていきたいと思うんです。70ですよ、僕。ちょっとびっくりしません？はい。まあ、この20年間ですね、大きな分裂とかね、引き裂かれることなく教会が来ました。川端に着くとか上野に着くとか、そのどっちにも着かないとかって言って三つどもえの戦いをしたことっていうのは一度もなかったんですね。また、まあ、牧会部においてもですね、三つ牧師と喧嘩して2、3日口聞かないとか、そういうこともなくここまで来れたんです。まあ、本当にもう幸いなことだったなと思うんです。でも、まあ、思うんです。やっぱり一つの教会で生涯を全うできるならば、これ本当に幸せなことだなって。ここにはキリストの栄光教会しか知らないっていう人もいれば、以前は他の教会に行ってましたっていう方もいらっしゃいます。で、私もいくつかの教会を経てキリストの栄光教会にたどり着きました。まあ、以前他の教会に行ってた方はですね、まあ、それぞれその教会を離れることになった理由っていうのは、まあ、さまざまいろいろあると思うんです。でもやっぱり離れてきた人の多くには少なからず痛みがあるわけです。でまた去ってきた教会にも痛みを残してきているわけです。ですから皆さんにとってキリストの栄光教会が最後の教会であってほしいなって思うんです。体が裂かれる痛みっていうのをもうこれ以上誰にも負ってほしくない。もうゆりかごから墓場まで一緒でいられるような教会でありたいっていうふうに思うんです。ではこれからの20年の間、一つの体で教会が終わるためにはどうしていかなければいけないのか。まず第一にですね、やっぱり教会は神を中心に据えるっていうことです。エペソの4章6節です。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、 すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。先週詩式を見ましたけれども、絶対的な王、権威者がいなければ人はバラバラになるということでした。要するに各々自分の目に正しいことを行い始めると、もう一致っていうものが失われてしまうわけです。で、私思うんです。これからの20年、神から出たものではなく人から出たさまざまな教えが社会の中に蔓延していくっていうことが考えられます。で、エペソの14節にもありますけれども、やっぱりこの人間中心の教えの風とか波が一層強まっていくと思われます。で、教会も社会に合わせなければならないという圧力がかかってきます。宗教の教えが検閲され、社会の価値観にそぐわないものは規制される恐れがあります。今もそういうのが見えてきてるわけです。で、これは神が規制されるということと同じなんです。で、神の上に人が立つことになってしまう。また教会は時代遅れだという声が教会の中からも起こってくるかもしれない。教会の IT 化が進まないとか、音響システムが古くなったという意味での時代遅れならば、ともかく教えにおいて時代遅れっていうものがあるのでしょうか。神の言葉は今も昔も常しえに変わらないっていう言葉はどこへ行ってしまうのでしょうか。本来は聖書に合わせて、この社会の価値観が変えられなければならないところが、社会の価値観に合わせて聖書の新たな解釈が試みられていくっていうことは本当に恐ろしいことです。それは人の教えが神の教えとしてすり替えられてしまうっていうことになるわけです。神の教えと言いながら人の教えを信奉することになるんです。これから真の神の言葉はどんどんどんどん耳障りが悪くなっていきます。耳障りの良いメッセージを求めるならば、教会から人がいなくなる、そんな時代に入ってきますよ。だからといって、もし私が神の側にではなく人の側に立つようなメッセージばかりを語るようになったらどうでしょうか。それは教会を骨抜きにしてしまうこと、つまり神抜きにしてしまうことになってしまうんです。で、貫き通すものを失ってしまえば、私たちは簡単にバラバラになってしまうわけです。そうならないように、これからの20年も私たちは聖書から神の言葉を学んでいきます。主食となる聖書の学びを教会は提供し続けていきます。みんなで同じ釜の飯を食べるんです。それぞれがバラバラのものを食べるのではなくて、同じものを食べて同じように成長していくんです。 GCC においてはそれがエクレシアです。毎週デボーションを通して、また説教を通して学んだことを、このエクレシアという小グループの場で分かち合っているわけです。で、まあ、中学生になるとこのエクレシアがスタートするわけですけれども、本当にこのグループの中で御言葉を食べながらワイワイやってほしいんです。本当これ食卓の席と同じだと思うんです。この御言葉を学ぶ席っていうのは、世代を超えて交わることのできる場所にこのエクレシアを変えていきたいなと思うんです。もっともっとエクレシアは別に固定した日に参加しなくてもいいようになっています。どの日のどの会に出たとしても同じように学べるようになっている。ですから、たまに違う人と一緒に学ぶっていうことも楽しいんじゃないかなっていうふうに思うんです。 まあ、やってるとですね、食べにくい質問もあるなっていうふうに感じてる方いらっしゃるかもしれません。でも食べられるものだけでいいから食べてもらいたいんです僕。エクレシアを主食にして、あとは、まあ、いろんなものをつまんで学びを深めてくださればいいなっていうふうに思ってるんです。だいたい今平均参加者数を見ると50名ぐらいの人が参加してます。で、僕の夢はですね、全員が参加できるようなエクレシアになることなんです。上野真一の夢えらい小さいなっていうふうに思われる方いるかもしれませんけれども、まあ、自分がですねこのデボーションノートを作るようになって今2年ぐらい、経ったんですけれども、このデボーションノートを作るようになってからエクレシアへの思い入れってますます強くなってったんです。まあ、いわば僕みんなが食べるご飯準備してるわけです。栄養あるもの作らなければいけないなとか、バランスの良いものを提供しなきゃいけないなってやっぱりいろいろ本当に考えるんです。で、ご飯作る人だったら分かると思うんですけども、やっぱり作ったらみんな食べてもらいたいじゃないですか。それ喜びじゃないですか。まあ、僕もですね、作ってですね、時々まずいものを出してしまうこともあるわけです。でもそれでもニコニコしながら食べてくれる皆さんに感謝してるんですよね。私の願いだから、本当にここにいる全ての人たちが、一緒にご飯を食べて一緒に成長していくその姿を見たいんです。それが何よりもの喜びなんです。で、今さっき50名っていうふうに言いましたけれども、次の 2,3 年で60名ぐらいが食べてくれるようなレシピに改善していきたいなっていうふうに思ってるんです。ぜひね、皆さん食べず嫌いではなくてですね、あいつの作ったご飯食べてみようかなって思ってですね、このエクレシアに参加していただけたらなっていうふうに思うんです。でまたこの御言葉の糧を提供し続けるためには教える人が絶対的に必要なんですよね。で、11節見てください。こうしてキリストをご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。まあ、これここに挙げられている人たちが、まあ、いろんな役職があるんですけれども、それぞれがどういう役割を持っているかっていうのは詳しくは、ね、書いてないんですよね、聖書を読んでも。でもこの御言葉を伝えるとか教える立場にあるっていうのは間違いないわけです。で、律也牧師も今日その一人として立てられたわけです。しかしこの GCC には肩書きがなくても御言葉を教える賜物が与えられている人たちがたくさんいるわけです。で、そういう人たちが賜物を用いると結果どういうふうになっていくのか、それが12節13節です。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。要するに一人一人教えられるようになるとですね、一人一人が整えられるんです。キリストの体が立て上げられていくんです。一致が強まるんです。大人になれるんです。キリストの御丈に近づけるんです。要するに今日のタイトルにあるような成熟した教会になれるってことなんです。だから御言葉を学ぶということは成熟を目指す上で書くことができないんです。で、20年を経て、この学ぶ環境っていうのはだいぶ整えられてきました。人もですね、教材テキストも随分揃ってきました。子どもから大人に至るまで学ぶことのできるチャンスがいっぱいあります。ですから、この20代になった教会はこれからまだまだ若いんですよ。で、これからもっともっと学んで大きく成長していきたいんです。子どもから大人へとやっぱ成熟していくいいシーズンに入ってきたと思うんです。で、もう一つ、この神を中心とした学びとともに大切なことは神を中心とした礼拝です。教会、ギリシャ語で何て言うか、エクレシアですよね。エクレシア、 ね、エクレシアの意味っていうのは重要な目的のために、召集された、あ、集いのことですよ。で、重要な目的、それは神を礼拝するために私たちは集められているっていうことです、ね、当たり前なんですけれども、キリストの栄光教会は神がおられる教会であり続けなければならないんです。あの、黙示録読むとですね、ラオデキアの教会って出てきますよね。あの、この教会の人たち、自分たちが非常に豊かになったっていうふうに思ってたんです、うん、自分たちは成長してる、いや結構いい感じでやってるよ教会って、で、自信持ってたわけです。しかし主からこの教会は冷たくも熱くもない教会だっていうふうに言われたんです。そして、続けてこういうふうに言われたんですよね、黙示録の3章20節、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。なんでイエス様が戸の外に立って叩かなきゃいけないのか、それは教会からイエス様を排除して集まってたからですよ。神のいない教会になっていたからですよ。礼拝はしているものの、もしているものの、イエス様が外に立って叩いているような教会、どうですかこれ。教会はイエス様を中心とする礼拝共同体です。ただただ主を慕い求め、主を礼拝したい者たちが集まるところです。で、私はこの礼拝が充実するということをさらに求めていきたいと思うんです。毎回の礼拝がもう楽しみとなる、もう家にいる時からもう今日早く教会行きたいなって思うような礼拝を捧げたいっていうふうに思うんです。あの、別に礼拝の中に派手なものって何もなくていいんです。あの、まあ、若い時って血気盛んですよね。あの、おしゃれな賛美だとか、あの人はすごいと言われる、牧師のメッセージに飛びつきたくなるんです。私もそうでした。でもそこに神様がおられるということは事実なんです。しかしですよ、シンプルな賛美、シンプルなメッセージの中にも神様はおられるんです。これでも感動して喜べるのが成熟した教会でないでしょうか。あの、パウロやシラス見てください。彼ら監獄に入れられても礼拝したんですよね。使徒の働きの16章25節見てください。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。これアカペラで賛美したわけですよ彼ら。でもこの2人が捧げる祈り、賛美、要するに礼拝に囚人たちが引き寄せられていったんです。そこに一体感が生まれてるわけです。この場所にはですね、皆さん今座っているようにふかふかな椅子があります、結構いい音響システムも入ってます、空調システムも整っています。監獄とは比べ物にならない立派な環境です。しかし監獄であったような一体感がここにあるでしょうか。一体感が生まれるためには、一人一人がパウロやシラスのように真の礼拝者に変えられる必要があると思うんです。礼拝の批評家はいらないんです。どんな環境でも、どんなスタイルでも、霊と誠をもって父なる神を礼拝する真の礼拝者が必要なんです。私たちが本当の礼拝者に変えられることこそリバイバルなんじゃないですか。神様を中心として真の礼拝者たちが集まり、真の礼拝者たちに の周りに救いを求める人々が引き寄せられてくる、この様がリバイバルなんじゃないですか。これが GCC にこれ起こっていくことを私は見たいんです。で、本来だから礼拝っていうのは全ての者たちを一つに集めちゃうんですよ。礼拝は教会の要です。ここしっかり抑えられるならば少々のことがあっても乗り越えていけると思います。礼拝の中で一人一人が全てのものの上におられる神を崇め、神に貫かれるならば私たちは一つにまとまることができる。神様との縦のつながりで私たちは一つになることができるんです。次はそれに加えてこの横のつながり、兄弟姉妹とのつながりを考えていきたいと思うんです。まあ、この縦と横がつながれば教会に強い強い結束力が生まれます。しかしですよ、兄弟姉妹とつながることは神様とつながるよりも難しいんです。エペソの2節3節見てください。謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ぶれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。なぜ謙遜や柔和、寛容、忍び合い、平和の絆が必要なのか。それはみんな自分と違うからですよ。同じだったら謙遜も柔和もいらないんですよ。寛容も自分と同じだったら。だからあの人と違う、この人と違うっていうのは当然あるんです。静かにしていたい人もいれば活動的でいたい人もいるんです。表にかかっている教会の看板のデザインすらみんなで一致したわけじゃないんです。十字架がついてた方がいいとか、つかなくてもいいって、黒がいいとか青がいいとかオレンジがいいとか、はっきり言って私たち合わない部分だらけなんです。みんな好き嫌いがあるんです。普通にしてたら一緒にやっていけないんです。それでもね、教会の開拓期っていうのは同じ思いを持った人が集まりやすいんです。数もそれほど多くないので比較的一致しやすいんです。でも今20年経ってメンツがだいぶ変わりました。数も増えました。だからまだ話したこともないっていう兄弟姉妹多分いると思うんですよね、皆さん。でそういう意味でこの横のつながりを失っているように感じている人たちもいます。でもこれって相対的なものだと思うんです。どういうことかというと、以前から一緒にいる人とは相変わらずつながってるんです。ただ新しい人が増えた分、つながっていない、知らないと感じる部分が増えたっていうことなんです。それで何か一つではないように感じてしまう。これから20年また人が変わってきますよ。また人が増えていきます。昔からの顔なじみだけじゃないんです。逆に顔なじみばっかりだったらやばいですよね、教会。それ宣教していないっていうことになるわけです。人が入れ替われば、人が増えれば、これまで以上に個々の違いは出てきます。ということは意見が異なるっていうことも今以上に増えてくるんです。でそこでどうやって分裂を回避するのか。それはここにあるように御霊の一致を熱心に求めることによってしかできないんです。違うなーっていうふうに感じたときに、お互いの意見を熱心にすり合わせること以上に御霊の一致を熱心に求めていかなければならないと思うんです。で見てください、この2節、このここにね、この箇所に出てくるこの 謙遜とか柔和とか寛容とか忍び合いとか平和って、これほぼ御霊の実なんですよね。皆さん御霊の実9つ、せーの、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。もうここに出てくるものばっかりですよね、箇所違ってるのに。先ほども言いましたけれども、自分と似た同質の人が多ければそこまで熱心にならなくても、御霊の実って結べるんですよ。しかし御霊が私たちに与えられたのは、愛せない人を愛したり、親切にしたくない人に親切にしたり、怒りを発したい人に対して自分を自制し、柔和に接するために与えられてるわけですよ。自分と違う異質な隣人を愛するために私たちは御霊をいただいている。人が増えていくっていうことは、この実を結ぶことがこの難しいシーズンに入っていくというふうにも言えるかもしれないんです。でそんな厳しい環境下でも御霊の実を結べるのが成熟した教会なんじゃないですか。実を結ばなければ教会そのものが切り倒されてしまうんですよ。分裂どころか教会そのものが切り倒されてしまう。ですから GCC20 年後も存続するために、私たちは本当にこの熱心に御霊による一致を求めていきたいと思うんです。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制をもって互いの違いを受け入れていきたいと思うんです。これが横のつながりを生んでいくんです。同じ部分で一致するんじゃないんですよ。やっぱ御霊で一致してつながっていくっていうことを皆さん覚えておいてほしいんです。でもこの逆に言うと、この違いがあるからいいこともあるんです。それはこれまでできなかった働きができるようになるっていうことです。7節見てください。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。やっぱり一人一人に異なる賜物が与えられるんです。で今後、新しくこの救われる人が起こされて、また今小さい子どもたちが大人になることによって、これまでなかった賜物が教会に増し加えられていくことになるわけです。当然教会の働きの広がりっていうのがそこに出てくると思うんですね。既存の賜物と新規の賜物が融合され、新しいことが起こっていくんじゃないかなって思うんです。16節、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。皆さん、自分と違うなと思う人にこそぜひつながってみてほしいんです。異業種交流っていうものが世の中にあるじゃないですか。それを教会の中においては、異なった賜物を持つ兄弟姉妹との交流をもっともっと持って、いくっていうのが大切なんじゃないかなと思うんです。全部一緒でなきゃならないっていうふうに考える必要はないんです。つながれるところを見つけてつながって見てみる。そこから新しいものが生まれてくるんじゃないでしょうか。そこに教会が成長する可能性があるって信じますよ。だから皆さん、異業種交流してください。いたまもの交流してください、ね、そういう意味で、この教会二十歳になってこれからどうなっていくか楽しみな部分でもあるんですね。違いが出てくるっていうことは、で、政治になれば、そして社会に出ていきます。 まあ、20歳ぐらいまではだいたい家と学校の往復じゃないですか、普通は、ね、でこれまで私たちも教会と家の往復だったかもしれない、まあ、それはそれで必要な期間ですよ。しっかりやっぱり育まれなきゃならないし、学んでいかなければいけない。でも次の20年はもっと社会に地域に、飛び出していくようなことを考えていきたいなって思うんです。もう人々を祝福するものになれということはもうね、随分刷り込まれてきたわけですよ。私たち祝福しなさい、祝福しなさいって。でも次はやっぱり多少のリスクを負いながらもうこれやっぱり実際に本当に祝福する段階に入っていく。だから皆さん、この地域でどんな貢献ができるか一緒に考えていきましょうよ。みんなの賜物を持ち寄ってこれまでできなかったことをやるというこの実行する段階にね、移っていきたいと思うんです。地域を祝福する教会が祝福される教会です。だからこの GCC がこの地域にあってなくてもどっちでもいいっていうような教会じゃなくて、いや、あってよかったって言われる教会目指していきたいなと思うんです。でまた宣教の拠点を広げていくっていうことも考えていかなければいけない。久米川の地から神の国をさらにこの外に向かって広げていく、まあ、第一弾として川端牧師夫妻を私たちは策に送り出します。でもそれにとどまらず、次の20年間第2弾第3弾も考えていかなきゃいけないなと思うんです。ですから皆さん、主の働き人、もっともっと必要になってきます。でもこれ今日でこれまで話したことっていうのは一朝一夕ではできないんです。これイエス様を信じたら自然にできるようなものではないんです。必要なのは訓練なんです。訓練、人間中心の教えに翻弄されないためにも訓練が必要です。御霊の実を結ぶためにも訓練が必要です。新しいミニストリーや奉仕をするためにも訓練が必要です。まあ、訓練っていうふうに聞くと、なんか嫌だなとか避けたいなと思うかもしれません。しかし体と同じで、訓練しなければ現状維持どころか衰退していくわけですよ。主は教会を愛されるがゆえに教会を訓練されます。教会がキリストの御霊にまで成長していくことを誰よりも願っておられるのが主ご自身です。で、訓練を受けて一人一人が小さなキリストとなれば、それを集めた教会っていうのは当然キリストの姿を表すことになるわけです。これが教会のゴールです。上野紳士が70歳になった時、 GCC がキリストの姿に近づいているのか、それとも遠のいているのか、これは訓練にかかっていると思うんです。教会はあらゆる機会を通してキリストの弟子となる、キリストの弟子であり続ける訓練を施していきます。そして20年後、今日を振り返った時に随分成長したなと思える教会づくりをしていくんです。行きたいんです。教会は私たちの体そのものです。私たちのこの体の成長と一致を願って、それぞれが受けるべき訓練を受けていきましょう。そしてますますキリストの姿を表し、キリストの栄光を放つ教会に GCC は変えられていきます。お祈りいたします。主よ、この20年ありがとうございました。あなたが私たちを集めてくださって、このところで養い育ててくださいました。しかしまだ私たちは若い教会です。これからまだまだ学ばなければいけない、まだまだ実践していかなければいけない、そのような課題を抱えた教会であります。今どうか主よ、一人一人の心に、私たちが成長するために何をすべきかお語りください。そして 私たちがこの主の声に聞き従って、一つとなってキリストの姿を表していくことができるように私たちを導いてください。私たちは切に御霊を求めます。私たちの人間の力でやろうとしても一致は生まれません。御霊の前にひれ伏して御霊の力を受けて押し出されるときに私たちは互いにつながり合い、一つとなっていくことができます。どうかこの教会に、聖霊を豊かにお与えください。そして、私たちがつながる喜びを覚えてこの20年先の20年さらにあなたの技を行っていく教会に変えられていきますように、どうか一人として、この教会から離れることなくこの本当に最後の時までこの一緒に集い一緒に礼拝を捧げ一緒に喜び合う愛し合うことができる教会として私たちを成長させてください。あなたの御手の働きに期待いたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。